視力検査始めますね。数字教えてください。まずこれは
6?
そう。次これは
6?
そう。じゃあこれは
0?
そう。じゃあ最後これは
0?
そう。ジンズのメガネは税込み6600円から。
全国470店舗以上、メガネといえばジンズ。
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、1月16日から1月21日まで名古屋にてあぜくら十四郎連続公演をやっているんですが、その最中、朝6時37分の新幹線でラジオ収録のために私伯山戻ってきました。その一方でラジオといえば、笑い屋重藤くんが伝統芸能研究家として出演している西川綾のおいでよクリエイティブが3月いっぱいで終了することが発表されました。重藤くんの軽快なトークは金輪際聞けなくなります。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、かわいそう、重藤かわいそう、いっぱいいろいろ言いたいことあんだろうけど、この TBS だと笑うことしか許されてないから、笑うことだけで行間で悲しさを伝えるしかないっていう。でさ、調べたらさ、文化放送のさ、4月からさ、あの長野智子さん、あのフリーアナウンサーかな、今その方がさ、アップデートって番組始めんだよ。それなんかさ、いかにも前まで重藤がやってたおいでよクリエイティブがアップデートされてないみたいじゃん。何その言い方と思って、今までのアップデートされてなかったんでアップデートっていう、その伊集院光とラジオとか終わった後のフラットみたいな、全然今までのラジオはフラットじゃないですから、フラットなラジオを展開しますっていう、なんか伊集さんがさ、進撃の巨人みたいにさ、ものすごい壁があるみたいな言い方やめろよ。誰でも入ってきていいよみたいな、あのピクニックでさ、なんかゴザみたいな弾いてやってたろ、みんな入ってきていいよみたいな体育座りで、ひどいんだ。誰が伊集さんが、お前進撃の巨人なんだっていう、誰が壁破ってくる化け物なんだっていう、強く言いたい俺は。でもね、あの重藤だから言っておきたいのは、本当これ俺のオリジナルの言葉だから大事にしてほしいんですけど、自分のことを一番大事に思う権利があるよ。理不尽だと感じたらそれは理不尽だから。あ、ごめん、これサンジャポの太田さんだった。これ久々のピカソ芸の大当たり見た。重藤、もう宗教問題とジャニーズにおいて不発だったピカソ芸が、晩年の男子師匠ぐらいの確率で、もう男子ダメなのかなと思った瞬間に芝浜にミューズが降りてくるっていう、太田さんも同じなんだよ。久々のピカソ芸が、それやっぱなんかネット民書いてんだよ、 X のやつらが、やっぱり太田は優しいとかさ、この前まで卵投げつけてたやつがさ、よく同じやつだよきっと、やっぱり太田さんは優しいみたいな、太田さんは弱者の味方みたいな、え笑っちゃうだろ。そこ行くと志らく師匠だよお前。明暦の大会以降あんだけ燃えたことはないんじゃないかってぐらい、振り袖火事ですよ。明暦の大火か志らくの火事かってぐらい今燃えてるでしょ。大変だもん、打ち壊し打ち壊しで、もう火の回りが早いんだけどさ、志らく師匠が毎日さ、自分で油かぶってくんだよ。余計なこと X でポストしちゃうから。まあ、志らく師匠もね、志らく師匠、自分のことを大事に思う権利があるんで、本当に。そう、でもなんかさ、俺結構いろんなさ、固有名詞を出してさ、いろいろ言ってるけどさ、宮台ファンからもラジオ聞いて、よかったっつってくれてんだよ。 だから世の中ってさ、俺が宮台さんのことさ不倫でね、なんか44歳差とかだっけで、なんか3000円のラブホテル行ったって先週の聞いてほしいんですけど、そこでもうなんか思い出せないようなわけのわかんない呪文を言ってたんですよね。でそれに対して俺がなんかいろいろ言ってたの、面白おかしく言ってたら、でもちゃんと宮台ファンはこう書いてあったの、あの X で、私が敬愛してやまない宮台先生をここまで笑いにしていただき、なんだか爽やかな気持ちになりましたって。変わりもんだよねこいつね。でもなんか嬉しいじゃん。あと東出さんとかも俺先週結構いろいろ喋ったんですけど、あの連絡来まして、でその関係者メール曰く東出さんと近い人なんだろうね、あの東出もラジオ聞いてます信じられないだろ、山小屋で聞いてらっしゃる可能性があるんだよ。で数年前にも東出さんのことを俺ポジティブに紹介した気がするんだけど、まあ、それ聞いてていただいたみたいで、だからやっぱこう大自然にいる男はでかいからさ、笑ってんだよそういうのもな。あの人やっぱ落語好きだから、その寛容さにおいてはすごいからさ、いやなんか俺なんかいいなと思ってちょっと嬉しくなっちゃってね。まあ僕はなエールしか送らないから、これも太田さんが言ってたことだけど、やっぱいい、やっぱいいセリフ言うんだよなみんな。いや、あのコメント力って確かにこう大事だなと思うよね。だから志らく師匠なんか俺 MX との対談でさ、俺さんださ志らく師匠ね、あの世の中っていうのはやっぱ言葉でこう分かり合えない人もいますから、まあ今回の件がね、志らく師匠がいい悪いっていうのはいろんなご意見があると思うんですけども、っていうような言い方してた時に志らく師匠言ってたんだよ、その時 MX で。いや白山な、お前それ間違ってると、自分の言いたいことを言えばいいんだと。ほいでもってね、あの意見が合わないやつ、そういうのもファンにするのがね、俺たち大衆演芸じゃないのと、落語家じゃないのみたいな、講談師じゃないのつって、自分と意見が合わなくても自分のことをずっと言って、それでもってアンチをファンにしちゃう、そういうのが俺たちの仕事じゃないのつって、一理あるなと思ったけど、今回誰一人味方がいないんだよ志らく師匠に関して。一部いるよ。よく志らく師匠がおっしゃってたのは、いや俺はな白山と、これやっぱりな、あの本物っていうのは5対5なんだと、とにかくあの好かれるのが5、嫌われるのが5、これが本物なんだっつって。でも最近な白山、俺もなんか9-1で好かれるようになっちゃってさ、なこうなると俺も偽善者だな、8-2とかで好かれるようになっちゃってんだよ、キュキュキュキュって言ってたんですけど、今もう10-0で嫌われてんだよ。すごいんだ志らく師匠、なんて素敵なんだっていう、これだなと思った。もう明暦の大火以降ないって言われてんだよ、令和の大火事なんだから。すごいんだ火の回りが早くて、余計なこと言っちゃうと、だから俺もなんかこっちまで火回ってきちゃうからさね、決してもうだから本当にもう本当志らく師匠とはもう本当に距離を置きたい。で、あの、志らくの暮らしっつってさ、志らく師匠の奥様がやってる多分、ツイッターっていうか X だと思うんだけど、なんか MX 終わった後にさ、志らく今後ともよろしくお願いしますって書いてあるけど、俺無視してるもん。怖いから。しといてよかった、俺あのおかみさん好きだけど、死がこっちにも来ちゃうからなんだよ、でも笑っちゃったのがさ、それで、なんかさ、YouTube でね、志らく師匠また言ってんだよ、その松本人志さんのことについて、なんか YouTube でご自身の見解を述べてらっしゃってて、で、ポストは、もうとにかく X の方はもう燃えに燃えちゃってるから、YouTube の方で、動画の方ではまた改めて言ったのよ。したらさ、YouTube のファンは、やっぱりその本当のファンが見てるから、コメント欄も荒れてないわけよ。ああ、もう志らくさんの意見わかるわ、みたいなんだよ。で、それをまたさ、寄せやいいのにさ、X でさ、やっぱ YouTube のそのファンは、ちゃんと見ていてくれるみたいなこと書いてんだよ。で、それを X にまた出しちゃうわけ。したらさ、フェミニストのさ、なんとかっていう人がさ、そんなのはやっぱ、それはお前のファンしかいないからだろうって言ったらさ、志らく師匠すぐブロックしてんだから。あんだけさ、ファンにすりゃいいじゃんとかさ、俺たちは大衆演芸なんだから、違う意見のやつのファンにするんじゃないの？ね？そういうもんじゃないのって、ブロックしてんだよ。で、そのフェミニストブロックされたの、志らくにブロックされたっつって、X に書いてんだから。明暦の大火以降の、みんな生きてるね。でも志らく師匠 YouTube で疲れ切ってたから、自分の心を大事にしてほしいってつくづく思いますね。いや本当に、だから本当東出さんの山小屋行った方がいいよ。みんな東出さんの山小屋、宮台さんもそうだし、ただ宮台さんが行くと東出の若手女優に手を出す可能性があるっていう危険もあるね。まあ、志らく師匠挟んだ方がいいかもしんない。したらぼんやりした中年が二人山小屋に来るってさ、合コンが始まるだけだろ。後輩女優三人と、東出と宮台と志らくっていう、地獄のようなお前合コンじゃねえかよお前。 どうなってんだよそれ。みんなでなんかわかんないけど YouTube 撮ってほしいよね。6人で合コンしてる模様を。すごいな。そこ行くとやっぱ太田さん今回はうまいね。いい素晴らしい。みんながさ、なかなか奥歯に物が挟まったような言い方しかしない、そういう世の中で。いやー見事、本当ですよ。で中にはね、メールでバカなやつがね、白山もなんかその松本さんの件についてコメントしろとか言うけど、俺本当世の中のやつバカだなと思って、俺のプライオリティとしては宮台真司不倫の方がどうしても喋りたい案件なんだっつーの。バカじゃねえのと思ってさ、どう考えたってプライオリティ宮台真司さんの方が俺の中で高いだろう。面白いこと宮台さん言ってんだから。松本さんのは笑えないだろう、いろんな意味で。宮台さんのは笑えるだろうよね。そういうことで、俺もさ、重藤いいことあったんだ。そういえばこれ自慢できるよ、古舘伊知郎さんに YouTube で褒められるって。いいだろうこれ。みんなプロレス大好きな人なら実況でおなじみの古舘伊知郎さん大好きなんだから。で古舘さんが実は去年の暮れかなんかに来てくれたんだよ。で俺義士伝やってさ、したらそれがなんかえらい感服しましたっつってさ、古舘さんの YouTube で上げてくれてんだよ最新のやつ。嬉しかったね。ただ再生回数超少ないの、びっくりすよ。それ別に古舘さんが悪いんじゃなくて俺に引きがないだけなんだけど、それはそうなんだよ、おっさんがおっさんを褒めてんだから。でその後に古舘さんが上げた松本人志さんの動画がめっちゃくちゃ伸びてんだよ。こういうことなんだなと思ってさ。な、俺のがだから今だと2万回再生ぐらいだけど、松本さんのとかも25万回再生ぐらいって。全然さ、古舘さんもさ、自分のさ新しい動画が人気ないと思われるの嫌だからさ、すぐ松本さんの話してんだからね。25万回再生のびっくりしちゃってさ。でもなんか、でも嬉しいじゃない、なんかすごい嬉しくってさ、なんか褒められて嬉しいなーなんて思って。であの時本当出来も良かったしね、あなんか古舘さんにちょうど聞いていただいて良かった日だなーなんて思ってさ、嬉しい嬉しいなんて思って。で多分ラジオで俺が紹介したから古舘さんが行ってこいでやってくれたっていう、大人のそのなんか行ってこいみたいなんじゃん。ただところどころその動画間違ってるところがあって、神田伯山のね生放送でやってるラジオっつって、いや編集ですけどと思って、笑い声がすごいうるさい、笑い声がとにかくうるさくてしょうがないあのラジオっつって、なぜか重藤がディスられるっていう、かわいそうだよ、まあ、おいでよクリエイティブ下ろされて古舘伊郎にディスられてさ。そこ行くとね、竜亭こちら側にさん、前座仲間でさ一緒にやらせていただいてたさ、こちら側にさんびっくりするよ、日曜劇場 TBS ですよ、さよならマエストロっていうドラマ、芦田愛菜ちゃんが出てるやつで、その芦田愛菜ちゃんの役が大の竜亭こちらく好きっていう、すごくない、日曜劇場に本人役で登場してんだよ。そんなのないんだよ、俺もう力道山物語以来じゃないのね、力道山が力道山役で登場っていうもっとあるだろう、古畑任三郎の一郎さんが一郎さんの役でとかあるだろうけど、もうとにかく出てさ、なんかね自転車でさ、もうほんとTVerでまだ見ることできると思うんでみんな見てほしいんですけど、芦田愛菜ちゃんが自転車でふわーってこいでてさ、iPad かなんか出てんのかな、竜亭こちらくの大工調べ、俺たった一言聞いただけで大工調べってわかるよ、一緒の仲間だから。ほいでもってすっごい嬉しそうにさ、あ芦田愛菜ちゃんがこいでんだよ。え？でその後もさ、それで終わりかなと思ったらさ、別のところでさ、芦田愛菜ちゃんが今度はさなんか雑誌読んでんだよ。でその時にさ、誰それはみたいな変な男に声かけられて、あ竜亭こちらくさんか、イケメンだからねなんつってさ、私大好きなんです、イケメンだけじゃないんですよ、もうつるっとしたソフトな顔立ちなのにアウトローな発言がいいんですよねとか、ハの字眉毛のとこも好きですって。俺長年あの人と付き合ってるけどハの字眉毛見たことないんだよね。アウトローな発言がいいよねって言った時に、確かにそれはそうなの。俺一緒に滝川恋八っていう先輩と竜亭こちらく兄さんと3人でタイとかベトナムとか当時行ってたんだけど、ベトナム行った時になんかね西洋人が、いかにも金持ってそうな西洋人がさ、ショルダーバッグみたいな感じでさ持ってさ、ふんふんふんふんさ往来歩いてたんだよ。したらスクーター持ってるベトナム人がズーンって行って、その男とすれ違った瞬間にバッグをパーンって、もう盗難だよ、ぬすっと。でその西洋人はおーっつってオーマイガーみたいなパニックになってんだ、パスポートも入ってんだろうね。でそれを見た竜亭こちらくそのベトナム人追っかけてったんだわ。意味わかんないだろ、ヤジ馬なんだよ、それをさなんか取り返そうとかじゃないんだよ、あいつら面白えっていう、もうそのワンピースのルフィ的なさ 仲間なんねえかなっていう、アウトローっていうかおかしいんだあの人、追っかけてんだから、俺と滝川恋八大人だからさ、なんでベトナムで走んなきゃいけないんだっていう、これから夕食食おうって話を3人でしてたのにさ、ひったくりがあったからって、そのひったくり犯をさ、スクーターだから間に合いもしねえんだよ、うわーって走ってってさ、で俺らもしょうがないから一緒に走んじゃん、はは言いながら、でこちら側にさんがさ捕まんないからさ、くるって戻ってきて、うーん、やっぱ捕まえらんなかった、当たり前だよと思って、でオベジオーマイガーオーマイガーつってずっと言ってんの。そういうところをマナちゃんは多分好きなんだよね、まあ、それは俺ら仲間うちしか知らないとこだけど優しい兄さんよ。俺それで思ったのはさ、こんなドラマやってくれんだったらさ、俺もなんか芦田愛菜ちゃん役を古舘一郎やってくんねえかなって。古舘一郎が自転車で漕いでて神田伯山のあぜくら重四郎とかを聞いてるっていう、うーわーすげえ人殺すみたいな、そういうのやってくんねえかなと思っちゃってさ、もうと思って、みんないい人生歩んでんだよな。さあそれで言うとさ、アップデートっていうと重藤の番組が終わってさ、長野智子さんのアップデートで思い出したけど、でなんか俺アップデートっていう言い方がまあそもそもなんかこう好きじゃないっていうのは、なんかアップデートって言っているやつがなんか我らが最新であるみたいなさ、で人間なんてさ、いろいろ迷ってこれが本当に正しいのか正しくないのかって迷いに迷っているじゃない。特に日本人の国民性から言うとさ、断定なんかしないような文化だよ我々っていうのは、わ思って尊しのさ、お互いを右見て左見て本当に自分が合ってんのかなっていう、そういうような、それがいいところでもあり悪いところでもあるじゃないか。でそんな中にあってさ、断定的にさ、我らは最新であるっていう、気持ち悪いって思うわけね。で俺さ、これ、ね、長野智子さんに何にもさ思いはないのにさ、なんか長野さんをディスってるみたいな感じになっちゃうけど、でそれで言うとね、なんか寄席でもね、最近なんかこう、あ、なんか師匠方がとにかくアップデートしてて怒んないのよ。だから師匠方とかも敏感で、俺が前座やってる十数年前とかをさ、あるその大御所の師匠とか新宿末広ってガラガラって楽屋開けてさ、パーンってさボストンバッグみたいなの投げてさ、俺は今日機嫌が悪いんだっつってたよ。知らないよ。後で聞いたら神さんと揉めたって言うんだよ。ますます興味ないし、家庭のことは家庭で解決してってお願いだからっていう。あの頃アップデートのあの字もないからさ、そういう時代だったよ。でもなんか俺らはそれもなんか楽しかったけどね。要するにさ、講談とか落語の中にも理不尽な人物とか出てくれたりするからさ、あ、理不尽なやつってこういう顔すんだとか、こういう動きするんだとかさ、あ、こんな感じで怒ってんだとか、で、だんだんいいお茶入れたりとか、世間話他の師匠方とその人がしだしたりすると、だんだん機嫌が良くなって、で、俺らが願ってたのお願いだから受けてくれっつって。で、その人がたまたま受けたんだよ。満面の笑顔で。今日ありがとなっつってみんなに。お疲れって言って帰った時に、俺らは仕事したっていう。なぜか機嫌が悪いやつを機嫌によくしようみたいなのが俺らのゲーム的なさ、面白いみたいな感じでやってたし、まあなんかそれはでありかなと思ったんだけど、今もうその人がさ、なんか楽屋で言ってんの聞いたらさ、いやもう怒るとさ、嫌われちゃうだろ、だからさ、あんま怒れなくなっちゃったなとか言ってんだよ。ふざけんなよ。なんか俺もっとその理不尽に怒ってほしい、ちゃんと。ね？だから、うこう兄さんなんて最近弟子取ったんだけどさ、昔さ、ある師匠がさ、新宿末広亭ってとこで袴畳んでたんだよ。うこう兄さんって落語家いるんだけどさ、袴畳んでたらさ、ずーっと見てんだよ、その師匠。もう結構年いってたよ。その時でもう70代半ばとかだったかな。じーっと腕組んで見ててさ、その火鉢があるんだけど、その火鉢をピョンって飛び越えて、バーンって殴ってたよ。すごい跳躍力だよ。てめえシワつくだろバカ野郎っていう、あの跳躍力、70半ばので、俺はそれ、まあうこわにさんがなんか殴られてたとか大きく言うんだけど、ここ届かなったのかな、でもなんか殴ってたような気もする。あんま今殴ってるとか言うといけないような気もするからふわっとするけど、なんて筋力だと思ったよ。足のバネがすごいっていう、あのピョーンって火鉢を70半ばで飛び越えてジャンピングラリアットみたいなのをしてた時に、すげえ跳躍力だなっていう。考えたら俺だって歌丸師匠のなんか着物とか、あ、なんかめちゃくちゃなんかジグソーパズルみたいなさ、難しい畳み方なんだよあれが、また嫌みったらしいさ。 ね、あの商店でおなじみの勝野歌丸師匠だから俺もさ、その時にさ普通のさ四つ畳っていうさ普通の畳でしたの。したら翌日歌丸師匠カンカンなってて、で後で聞いたら三越かなんかで作ったさ証券つってさ一回シワがついたらさもう取れないさあの100万ぐらいの着物なんだって。誰だ誰だこれシワつけたやつはみたいなこと怒ってんだよね。で当然俺じゃん。俺ずっと下向いてた、ずっと畳の目を数えてて、ああ新宿末広亭の畳の目ってちょっと面白い、なんか時代がついてるなみたいなね。でも俺心の中で思ったんだよ、歌丸師匠そうやってお怒りになるし100万の着物にシワつけられたら腹立つのは分かるけど、俺たちなんてのはシワつけたりつけられたりする仲じゃんと。歌丸師匠だって前座の頃シワとかつけてたろって、お互いつけたりつけられたりの中でお互い成長してっから、いちいち小言は言うもんじゃないよと思ったら、さっきの芦田愛菜ちゃんが大好きな竜亭こじらがにさんが立て前座ですよ、一番の責任者、つつつつって歌丸師匠のとこ行って、あすいません僕がやりましたって言ったんだよ。かっこいい何そのかっこよさ、俺がやったのにだよ、俺が何も言わないから、こちらかわりさんが俺をかばってつかつかって歌丸師匠のとこ行って、すいませんあの私が畳みました申し訳ございませんでしたってかばって言ったんだよ。でそれに対して歌丸チーボーカーお前じゃしょうがねえなって呆れた感じで言ったのね。でその時俺が後で陰でこちらかわりさんにすいませんでした僕のせいなのに申し訳ございませんでした、あーいい、うん、俺もそんなによくかばってもらったからね、いい全然全然なんつって、なんだよこのエピソードお前俺がどんどん惨めになるじゃねえかよ、ただシワつけた怪物じゃねえかよ、シワつけた妖怪のやつじゃねえかよ、こういうところが芦田愛菜ちゃんが竜亭こじらくに惚れるゆえんじゃない、ドラマでいいよそのエピソード言って、かっこいいな。ただベトナムでさ東南のやつを追っかけてるだけじゃないんで、ひったくりを追っかけてるだけじゃなくて、帰った後あいつなんか早かったなっつって戻ってくるやばいやつじゃないんだよ、そういう風にかばうかっこよさもある、そういうところがマナちゃん好きなんじゃないの。なんだよもう。ほいでね、それでもう話がさもう全然前進まないんだけどさ、でそもそも俺も前座とか2つ目の初期の頃とかもう嘘ばっかついてたから俺は、もう本当に。で2つ目の時とかも思い出したのは、あるさ、師匠がいてね。で、それがなんか持ち時間を結構伸ばす傾向の人がいたんですよ。15分、22分やるみたいな。で、それ俺終わっただったのか忘れちゃったんだけど、なんか入れ替わりでたまたま後に入ったかもしれないって、自分の時間が削られるみたいなのが、1日であればいいけど、何日か続いたのかなみたいな、そういうことして、いや、なんかプロなんだから、もうちょっとなんか、ちょっとこれはないんじゃないかみたいなことを、まあ今考えると別にさ、X にポストするその当時ツイッターですけど、実名とか出してないですよ匂わせみたいな感じで、なんだかなみたいなこと書いたん。したらそれに対してある大御所の師匠が、おいっつって、ちょっと松之丞つって、当時松之丞だから、はいっつって、なんかお前なんかあれだってな、あのツイッターになんか書いてたらしいなっつって、でそれやっぱさ仲がいいからさ、その師匠方同士で、で書いてたらしいなって言われて、俺ネットとかあんまやんねんだけどさ、それ書いてたんだろお前っつって、あもうそれよくねえんじゃないかそういうの書くのって言われて、そった時に俺が書いてないですっつってだその師匠がえあそうなの、いやなんかそういうふうになんか誤解とかよくされるんですけど全然書いてないですねあーそうなのか、いや悪かった、あのそうか、いやいやなんか俺もそう聞いたからさ人から、あそうなのお前じゃないんだそうか、俺もネット自分で見たわけじゃないから、いやだからそれちょっとそれはちょっとそれはダメですよ書いてないですから、あーそうなのか、まあ、書いてたんだけど消してないですよ今でも確か、あーそうか悪かったなみたいな感じで、そういう嘘は公爵師だからつき続けてきましたけど、自分の弟子とかには嘘をつくやつは一番ダメなんだっていう、誠実さのかけらもないっていう、お前が仮にどんなに失敗したとしてもそれをはっきり言うなら人間ならば、お前は誠実ということでこの先も業界としてあいつはバカだけど誠実だってことになるけど、いっぺん嘘をついたらあいつは嘘つきだってことになったら誰からも仕事なんか回ってこないし誰からも評価されないし、そんなやつは絶対業界で干されるから気をつけろ、嘘だけはつくなっていうのを前座たちもはいっていう、でもそう言いながら俺はいっぱい嘘をついてきたっていう、まあそういう、だからなんていうのかな、アップデートされてない平気で嘘をつく感じみたいなのも、まあ僕はある種そのなんかこのグレーないかがしさでいいかななんて思いましたけどね。そう 問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、東出昌大さんがドキュメンタリー映画出るらしいよ。俺こんなこと言っていいのか分かんないけど、ぜひ見てくださいっていうメールが来てます。なんか面白いらしいんだよ。そしたらなんかディレクターの戸波さんも映画ライターの松崎さんがすごい絶賛してたみたいな言ってて、2月16日から全国公開になるのかな。でウィルっていうらしいよ、東出さんの資料ドキュメンタリー映画で。なんかその曰く東出さんについて誤解してる人に対してほどよく見てほしいっていう。で別に誤解はしてないと思うんだよね。ありのままを言ってるだけだと思うんだけど、誤解してたかな俺らっていう。でもなんか別に俺は東出さん昔から好きだから、なんか別になんだろう、なんでもないんだけど、やっぱこううーってちょっと苦手って思ってる人ほど見てほしいってことであるならば、アンさんが見た方がいいよね。多分アンさんが見るのが一番、アンさんが試写会に来るってことになったらみんなオールオッケーだと思うけど、アンさんが来ないってことになると、これは全員には行き渡らないよね。でもそのアンさんのためにその映画を作ったってなると、っていうかお前なんで山小屋にいるんだ、養育費払えよっていうのを、絶対アンさんならまず冒頭から卵をぶん投げるっていうか、スクリーンに。どうなのかな。まあでもちょっと面白そうなんで、俺もねだからね見ますんで、来週あたりとか感想言えたらいいなと思いますけど。さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。